今日はあのお友達と一緒なので、お友達にもちょっと、分かるようにと努力したいと思います。今日はですね、エペソ人への最後の箇所になりますけれども、ちょっとまだ聖書は開かないでください。最初にあのクイズを出したいんですね。でクイズに当たるとあのお友達だけプレゼントがあります。あの成人の方は当たっても何ももらえなくても文句を言わないでくださいね。その代わりあの当たった小さなお菓子をあげますけども、礼拝中は食べないでくださいね。いいですか。じゃあ今からクイズを出します。で答えは聖書を読めば分かるんですけれども、今日の箇所を読めば分かるんですけども、難しいですよ。本当難しいです。4択でいきます。いいですか。今から学ぶ聖書はですね、パウロという人が知ってると思いますけども、牢屋の中で獄中の中で書いた手紙なんですね。で今から読む聖書の中に答えが出ますけども、最後の最後にパウロはですね、2回もね、私のために祈ってください、私のために祈ってくださいって言うんですね。その祈ってくださいという、まあ、祈祷課題は何でしょうかっていうのが問題です。1番目、早く牢獄から出して自由になるように神様に祈ってください。これが1番目、覚えてください。1番目。2番目、ちょっとね経済的に大変になったので必要が満たされるように祈ってください。これが2番目。3番目はね、パウロは実は独身だったんですね。それで、良い助け手が与えられて結婚ができて最後までこのご奉仕が全うできるように、結婚相手が見つかるように祈ってくださいが3番目です。4番目は、大胆に福音の奥義が語られるように祈ってくださいという祈り課題です。1,2,3,4 全部ね、なんかね手を挙げたくなるような難しい問題でしょ。あの答え言わないでくださいね。いいですか。はい、じゃ あ, あの1番だと思う人手を挙げてください。まあ大人も含めて。おお、何人かいます。おお、兄ちゃんが手を挙げてるぞ。1番。はい、1番は何でしたっけ。早く牢獄から出していく。それは当然で、牢獄か。あのパウロは悪いことしてませんからね、盗みとか悪いことして牢獄に入ったんじゃなくて、福音を大胆に伝えたがゆえにみんなが理解できないで、まあ、牢屋に入っちゃったんですね。じゃあ2番目、かなり経済的に大変だったみたい。だから経済的なことのために祈ってくださいと思った人、2番。いないんですね。なんと優秀な教会なんでしょう。3番目、ですね、パウロは独身だったので、やっぱりね助け手が欲しい、結婚相手が欲しい、そして最後まで奉仕を全うしたいので祈ってくださいと2度も言った。結婚相手のため。あれ、これもいないんですか。じゃあ4番目、牢獄に入ってるんですけども、やっぱり大胆に福音の奥義が語られるように祈ってくださいだと思う人。おー、すごいですね。はい、じゃあ答え合わせは聖書を見ましょう。聖書を見ないとわからないんですね。じゃあ今日の箇所読んでいきますよ。これは聞いてください。エペソ6章の18節から祈ります。最後まで、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、出ましたね、また私のためにも、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながら、も施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべき言葉を大胆に語れるように祈ってください。答えは何番ですか。4ですね。皆さん拍手しましょう。大人の人は拍手を受けてください。で子供の人は聖司君がですね配ってくださいます。これは絶対今食べないように、当たった人は聖司君のところに今行ってもらってくださいね。まあ、ちょっと続きも読みますね。 私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であるティキコが全てを知らせます。ティキコがあなた方のもとに遣わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人とともに恵みがありますように。皆さん、このクイズですけども、本当にすごいと思いませんか？もし私たちが祈ってくださいって言ったらですね、いや腰が痛いんです、足が痛いんです、こうなんです、ああなんですって、これは悪いことではないんです。でもパウロは、まあ、普通であるならば一日も早く、私は無実ですから牢屋から出れるように祈ってくださいっていうのが、まあ、私たちが考える普通の祈りだと思うんですね。でもパウロはそのことを願わないどころか、もちろん願ってはいたと思うんですけども、とにかくどこにあっても福音を大胆に語ることができるように祈ってくださいと言ってるんですね。でこれって私たちの心にこう火をつけません？まあ、私たちもですね、いろんな祈り課題をみんな持ってるんです。これを祈っちゃいけないわけでもないし、祈ってくださいというのは悪いことではありません。だけども、もしですね、こう皆さんの使命って言いますか、自分の使命、それは福音を明かしすることですよね。でこの会社の中でこういうことをします、こういうことをします、祈ってくださいってなるとですね、まあ、私たちは御心にかなっているとね、忘れないんですよ。御霊が思い起こしてくださるんです。それで、まあ、祈るとともに信仰が燃え上がってきてしまうんですね。ですからこれは一つ、まあ、メッセージがあるなと思います。それは、まあ、私たちがですね、いろんな祈り課題を出しても全然大丈夫なんですけれども、この使命に向かって、特に伝道や福音を伝えることに対して祈ってくださいということで、祈る人も祈られる人も力を受け、神の国が広がっていくんですね。ですからですね、今度の土日、私はホープチャペルっていう鹿児島に行くんですけども、新幹線で鹿児島の一個前の出る水と書いて何と読むと思いますか？泉。そう、泉。さすが鉄道ですね。なかなか降りないところに行くんです。そこから車で40分の津田よりも田舎のところで、開拓伝道から30年、宣教師の方がやってる教会に行くんですね。30周年って言ったら思い出しません？私たちが、この教会が30周年を迎えた時に大きな転換点になったんですよ。あの時に石原先生を呼んだら覚えてません？セルを始めていくっていうね。で30年経って教会をどっちに進ましたらいいかなっていう中で、まあ、名古屋から先生を呼んだわけですね。でそれと逆バージョンで、まあ、私も、先生のところに行くことを通して、教会がですね、大きく励まされ変わっていくチャンスになるかもしれません。ですからこの者が大胆に福音の真理を語れるように祈ってください。アーメンですか？で皆さんにも祝福が来ますように。で今日はですね、この そこに行く前に、まあ、私が一番心に留まったのはですね、最後の言葉なんです。手紙を書いて最初に忠実なエペソの生徒へと言って、私たちはもう本当にエペソの教会からたくさんのことを学んできました。そして先週から最後に霊的な戦いがあるよということを学んで、パウロが筆を終えるときに書いた言葉、24節一緒に読んでみましょう。3、はい。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人とともに恵みがありますように。朽ちることのない愛をもって私たちの主イエスキリストを愛する。イエス様を愛するしって言われて、皆さん、私のことだと思いません？まあ、私もイエス様なんかわからないと思ってからですね、だんだんイエス様を知っていく中で、今は私は本当にイエス様が大好きで大好きでたまりません。本当にこの永遠に死んだ後もこのイエス様を愛していける生き方ができるっていうのは本当に光栄だと思っています。そして多分皆さんもイエス様の十字架の愛、神様の愛を知れば知るほど、この愛に応えていきたいという思いは強くなるんだと思います。まあ、今日の賛美なんか見ていてもね、 イエス様を愛さない人が見たらね、何やってんだ、なんかもうちょっとやばい宗教じゃないかと思うぐらいの賛美かもしれません。でもイエス様を愛する人にとってはもっと足りない、もっと表現したい、なんとか主にこの愛を届きたいと思うような私は賛美だと思うんですね。下の中を見るとですね、まあ、別訳もありましてね、別の訳では恵みが私たちの主イエスを愛するすべての人々と共に朽ちることなくありますように、恵みが朽ちることなくありますようにって書いてる。でも聖書の方では朽ちることのない愛を持って、皆さん朽ちる、まあ、忘れたりなくなったりする愛ではない。でもエペソ書を読んだ時にですね、私たちが罪を犯そうが何をしようが、この地球ができる前から私たちを愛し選んで、そして一人子イエス様を十字架につけて身代わりとして御国の世継ぎとする、永遠の御国の息子とするっていう、この朽ちない愛、知れば知るほどイエス様大好きになりません？ちょっと皆さん表現しましょう。イエス様大好き、好き好き、たまらねえ。ちょっと品が悪くなりましたね。でもこれが私たちの本当の心なんですよね。そしてパウロは獄中に入っていても獄中から出してくださいって言わないのは、場所は関係ない、このエペソの兄弟姉妹にこれを伝えたい、これを疑わせる、神様の朽ちる愛を疑わせる、分からなくする悪魔や悪霊がいるから、戦っていこう、信仰を持っていこう。で、今日は後ろからいきますと、次に22節ですね、23節、皆さんが子供であっても大人であっても求めているものは一緒だと思います。当てますよ。まず心の平安、そして人間関係がある以上人を愛したい。ゆうすけさんとゆりちゃんね、もう思い切って愛せる人と出会ったんですよ。もう思い切ってむちゃくちゃ愛してください。遠慮しないで。アメン、アメン、アメン。すでに結婚した人にも言います。アメンですか？アメン、アメン。今から結婚する人に聞きます。アメンですか？アメン、アメン、アメン。まあ、愛することが得意になれば人生楽なんですけれども、現実は愛せないことばっかしが起こってくるんですよ。違い、自分とは理解できない違いや問題が起きてくるんです。だから子供であっても大人であっても必要なものは、平安と愛なんです。で、この平安と愛はどこから来るのか、皆さんお金で買えると思います？昔ありましたね、そこにヤスさんっていうのが、ね、今あるかどうかわかりません。ヤスさんにお金を持ってたら、すいません、平安と愛くださいって言ったら、おいおいおい、今日はお安売りだよって、30円で買えたらこんな安いものはないですね。でも買えないんです。平安と愛は質問です。どこから来るでしょう？どこから？どうしたら平安と愛をもらえるんですか？買っても無理、ヤスさんに行っても無理、当然丸中は無理。でも欲しい。どこでもらえるんですか？どこで手に入れるんですか？そういう時の答えはね、聖書を見ないとわからないんです。聖書は何て書いてます？23節。信仰に伴う。これはイエス様、みんなの救い主であるイエス様を信頼する、信じる。イエス様を知って、イエス様から平安と愛をいただくしかないんですね。今日ね、礼拝来る前にね、さとこちゃんとクイズをしたんです。聖書を持ってきてね、初めに神が天と地を創造されたって書いてたので、そこだけ学んだんです。クイズです。このお空と山とか畑とか地を作ったのは誰でしょう？一番、じいじ。二番、さとこちゃん。3番、神様。何番って答えたと思いますか？じいじって答えてしまったんですよ。いや、ごめん、僕はつけれない。で、一旦それが入ってしまうとですね、何質問してもじいじって言うんですね。 これをどう分からせようかと今苦労していますけれども、まあ人間っていうのはこう最初に入ったもの、思い込みっていうのはなかなか取れないんですね。だからいいですか、平安や愛はみんな必要です。これはイエス様からしか来ないんです。イエス様なんです。ですからエペソ書はイエス様にあって、イエス様によって、イエス様がどんなにすごいか、イエス様すごいね、イエス様すごいね、ちょっと言いましょう、イエス様すごいね、イエス様すごいね、イエス様すごいねということはね、大体聖書の答えはどんなことを言ってもイエス様と当たるんです。イエス様、アメン。でもね、私たちの心って弱いので、イエス様に行くよりも、まあ、問題中心になっていってしまうんですね。問題中心になっていってしまう。で、今度はこの21-22に行きます。実はパウロはですね、ティキコっていう人を使わすっていうんです。さあクイズです。どこから使わすんでしょうか。何教会からこの素晴らしい器を使わすんでしょうか。教会の場所はどこでしょう。これも聖書見ないと分かんない。すごいですよね。なんか福音が大胆に語られて、弟子があのエペソの教会にも使わされていく場所って、もう絶対教会しかないんですよ。教会なんですよ。どこでしょう。ツダキリス教会ちゃいますね。聖書を読んでいくと獄中なんですよ。ここの教会の人って獄中に行った人結構いるんですね。そんなに悪い人がいっぱいいるわけじゃないんですけども、そうではなくて、クリスマスとか高松刑務所に一匹で行ったりとかしたことがあるってことですね。あの雰囲気ってね、なかなか入れないとこだから独特でしょ。楽しいところではない、嬉しいところでもない、ワクワクするところでもない。でもパウロが鎖につながれて入っているところは獄中なんです。それも無実の罪で入ってるところなんです。そこからティキコを使わしていくなんて、まるで教会じゃないですか。パウロが言いたいのはね、教会は場所じゃないよって。教会は素敵な礼拝堂があれば、そこは教会じゃないよって。イエス様を愛し、愛するっていうのはね、従うって意味なんですよ。イエス様に従うって意味なんです。イエス様を愛する人たちが集まってるところは、獄中であったとしても、どんな場所であったとしても、そこが教会になるよと言ってるんです。そして私は牢屋から出ることを祈ってくださいって願ってないよって、むしろこれが益になっているので、いや、むしろそこで生き生きとね、福音を伝えたり、そこで人が変えられている姿をみんなに知ってもらいたい。第一、福音伝えたら牢屋に入れられると思ったらがっかりするでしょって。そうなってほしくない。そうじゃないんだって。どこであったとしてもイエス様を伝えられることが僕の喜びなんだ、分かってほしい。すごいと思いません。これを聞いて、こんな人になりたいと思いません。こんな人になりたいと思いません。なれるんです、イエス様を知れば。アメンですか。で、今日はね、御霊によって祈るとかね、祈りについて学ぶんですけれども、一つ大切な質問があります。これはね、本当にこの答えを分かって理解してもらうと、すごく皆さんが伸びるんですね。ですから、まず質問から皆さん投げかけます。いいですか。はい、今日もですね、鴨先生が前に来てくださって祈り課題を言ってくれました。津田キリスト教会ね、祈り課題、いろんな人が祈ってくれています。なぜ祈り課題がまずアブさんのために祈るんですかってことなんですよ。いや、私も思うんですよ。私よりも、まあ、困った人や苦しんでる人、教会に来たくても来れない人もいっぱいいるから、その人たちのために祈るのがいいんじゃないか。で、こう思いません？牧師先生やリーダーのためにあんまり祈る必要なんてないんじゃないかって。彼らはイエス様をよく知ってるから、むしろイエス様をあんまり知らない人のためにまず祈ったらいいんじゃないかって思いますね。私も思うんですね。でも、なぜそう思いながらリーダーのために祈ってるのか、この理由を答えてください。まあ、ちょっと話し合いましょうか。これね、周りの人に、なぜ 最初にアブさんなのかリーダーなのか、ものすごい理由があるんです。これ理由があるんです。なぜなのか、あ、誰とでもいいですよ、誰とでも。はい、じゃあいろんな意見が出たと思いますけれども、どうぞ前を向いて、まあ、もしどなたかちょっと答えたいという方いらっしゃいます？こういう理由じゃないかなっていう、別に正解でなくてもいいんですけど、どなたかいます？ちょっと意見として。あ、じゃあ木村さん、はい、お願いします。手を挙げてくださって感謝です。
はい、今あの奥さん先生とも本当にあの話したんですけど、やはりサタンの攻撃が一番受けやすい、だから本当にあのいろいろな形で、いろいろな形で、あのサタンはその奉仕者リーダーたちを潰そうと狙ってるから、だからそのために祈る、そのように思いました。
ありがとうございます。拍手ですね、素晴らしい。
そして本当にそれを聞いて、はい、あのアーメンって思いました。で、私は2人でね息になって2人で正解したみたいに言って
たんですけど、ありがとうございます。
という理由は、例えば今度だってあの報告によれば、その鹿児島までその開拓伝道して来られたホープチャペル
ですね、ホープチャペル、
そこでアブ先生が行かれて、神様の導きのその務めを果たされたら、その教会はものすごい勢いであの主の御業に励み勝利していく教会になるんだから、だから、そしてこちらの2人の
二人で正解なので、どうぞ、誠司君お菓子持っていただいてください。はい、ありがとうございます。この、ね、質問ってすごく大切だなと私は思ったんですね。っていうのは、心情的に、まあ、日本人って心情大切にするんで、心情的に私もですね、もう毎回別に私のことに乗らなくてもと思ってしまうんですよ。で、心情的にやっぱり教会は愛だから、やっぱり弱い人や問題のある人のために祈るべきだっていうね。で、これ間違ってないんです。弱い人や問題のある人のために祈るのはもう本当に大切なんです。でもこの根拠っていうのは、テモテ第一の2章にこういう言葉がありましてね、2章1節2節に読みます。そこで私は何よりもまず進めます、すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人たちのために願い祈り取りなし感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためですと書いてます。これはどういうことかっていうとですね、すべての人のために祈れって書いてるんですよ。だからみんなのために祈っていいんです。でも順番があるって言うんです。順番が、まずリーダーのために祈りなさい。なぜならばリーダーの心一つでその群れとかその組織っていうのはものすごい影響を与えるんだって書いてるんですね。だからあなた方が平安でいたいんだったら、リーダーが平安でいるように祈るべきだ。例えば今の首相は、今名前飛びましたね、石破さんね、まあ、解散しろとかああだとかね、中にはあの人の顔が嫌いだとかいう人もいるかもしれません。でも聖書的には石破さんがいい判断をすると日本は安定するんです。石破さんが、まあ、本当にみんなから批判されてもう嫌になってくると悪い判断しかできなくなるんです。みんな私たちにかかってくるんです。ですから石破はこうだよねとか言う前に、クリスチャンは祈りなさい、上に立つ人のために祈りなさい、これ一番なんです。で、その後にたくさんの祈りをしてもいいよって書いてるんですね。で、これは実はね、どういうことかっていうと、教会がイエス中心の教会になるかどうかがかかってるんです。皆さん知ってます？今ね、日本の教会ね、私がいた時には8000何歩あったんですよ。今6000何歩、1年間にものすごい数の教会がなくなってきてるんです。で、私は30数年間牧師をしていて感じるところがあるんです。なぜそうなるのか。 それはね、日本人の心情なんですよ。要するに教会がイエス中心ではなくて問題中心になりやすいんです。私たちが口を開いたときに、こういう問題があります、こういう問題祈ってください、そしていつも問題だったら祈る、問題だったらそれを祈祷課題にする。でも命をかけて主に従う、主を愛するっていうことに対しては、あんまり祈らなかったり、主に従いたい人を応援するというよりも問題のある人を応援するという空気って言いますか、土壌。今山本七平ってイザヤ・ベンダさんっていう人、この人すごいですよ。日本の空気の研究をしてるんですけど、そういう空気があるっていうね。でね、心情的には弱い人や問題のある人のためにまず祈って、まあリーダーや牧師のために祈りたいんですよ。私もそうなんです。でもこの聖書にあるように、まず王たちと高い地位にあるすべての人のために、要するにリーダーのために祈り取りなしをしなさい、それが大切だよと言ってるのに、それに従うだけなんです。似たような歌詞が聖書の中にあります。ある一人の、ね、女の人がいたんです。その人の、ね、願いは結婚だったんですよ。早く結婚したいな、私の彼はあのユースケさんのようなかっこいい人かな。そしてね、コツコツコツコツ一滴3万円ぐらいする香油をなんと数十年にわたって貯めて、この瓶の中に300万円貯めた女の人がいるんです。その人の名前は何？マリア。誰やじゃなくてマリア。でもですね、イエス様が十字架にかかることが分かったときに、彼女はですね、自分が結婚式の時に捧げてお祝いの香りを、ね、いっぱいにするはずだったんですけれども、イエス様に捧げてしまったんです。イエス様が十字架にかかる前です。300万円のものを、結婚相手ではなくてイエス様に捧げてしまったんです。その時にユダという人が最もらしい理由を言ったんです。なんてこんなもったいないことするんだって。300万円もあれば、今あそこで乞食をしている貧しい人たちがいっぱいいるじゃないか、彼らに分け与えたのに、なんでこんな無駄なことをするんだって言ったんです。とても似てるんです。心情、心を大切にしすぎると、神様を愛し神に従うよりも問題を中心にしてしまう、人の心を中心にしてしまう。何度も言いますよ、これが大切じゃないと言ってるんじゃないことに注意を払ってほしいんです。それは大切なんです。人の心に寄り添い、理解する、調整するってことは大切なんです。でも一番大切なのは、このパウロがこのエペソ書の最後に書いたように、主の愛を知って私たちも朽ちない愛を持って主に愛する。それは何かっていうと、先ほども賛美したように自分の思いや心情を置いて主の御心に従うっていうことなんです。心情的には牧師の祈りは後でもいいと思います。でも聖書はリーダーのために祈ること、でこれは何を言ってるかというと、私がリーダー変わった時にもそうしてほしいんですね。多分若いリーダーはすごく皆さんに忖度する可能性があります。皆さんの顔色を忖度する可能性はとても大です。日本の教会っていうのはそれでもう潰れていく牧師がいっぱいいるんです。神様に従うっていうことを喜ばない文化、それよりもいつも問題のある人、弱い人に焦点を当ててしまって、これが愛だ、そしてそれができなくなったらこの教会には愛がないと言って離れていくっていうね、本当に間違った文化がこの教会、日本全体にあるがゆえに減ってきていると私は時々思うことがあるんです。これは信条を大切にする日本ではとっても難しいことなんですけれども、でもね、最後にパウロが言ってるのは、結局問題のある方や悩みのある方も救わなくちゃいけないんですよ。その方々が悪いんじゃないんです。その方々も信仰が持てるように励ます必要があるんです。その雰囲気を作る必要があるんです。弱いから神様に従えないわけではないんです。 神様に従うっていう文化、その空気がなくなるがゆえに、みんなが心情に立ち出してしまうんですね。これ難しいところですね、表現ね。わかります？あの子供たちわかった？あの忖度なんてわかんないよね。わかんないね。その空気とかね、そんな雰囲気とかね、わかんないので、こんな難しいことは小学校の先生であるキヨちゃんに聞いてください。でキヨちゃんはまあちょっともう大人なので、分かりにくい言葉になるかもしれません。その時はあのゆうなちゃんに聞いてください。まあ同じ近いのね。でもね、言ってることって皆さんね、とっても私は今日大切なことだと思うんです。それでパウロはね、皆さんもね、ここで、まあ、いろんな祈ってくださいがありますけども、全員が主の使命のために福音を明かししたい、職場で主を明かしたい、祈ってくださいっていう言葉をいっぱい言い出したら、すごい教会になると思いません？燃えてくるんですよ、福音宣教。そして全ての人が主に従って勝利を取っていくんです。そこには弱い人も強い人も関係ないんです。私たちの教会は主を愛する者の集まりなんですよ。教会っていうのは主を愛する者の集まりなんですよ。要するに主に従うかどうかなんです。これをみんなで雰囲気を作っていくんですね。まあ、パウロこれが言いたかったんだなって。で、御霊によって祈るっていうのは、御霊っていつも御心ですから、こう祈り会をするんではないけども、祈りが生活になり、生活が祈りになるということなんですよ。また難しいこと言ってるやろ。これちょっとお母さんに聞いてみて。祈りが生活になり、生活が祈りになるって、アブ先生なんか難しいこと。忖度って何って。お母さん今から勉強してくださいね、忖度ってね。でも言わんとしてることは簡単なんです。イエス様が目に見えないけども一緒にいたらいつもお話するじゃないですか。祈りはそうなるっていうことなんですよ。みんながイエス様を愛してイエス様を証しするようになっていくときに、みんなの祈り課題が自分の祈り課題になって、お風呂に入っているときにもプールに行っているときにも思い出すので、見た目によって思い出すので、見た目によってイエス様助けてあげてくださいって。でそうなることが実は本当に弱さを覚えている方々や苦しんでいる方々を助けることになるんです。信仰が湧いてくるから。皆さんどうですか、エペソ書もう良すぎたと思いませんね。えじゃあここで終わりましょうか。お祈りします。聖餐式に行きたいと思います。イエス様ありがとうございます。どうぞ本当にこの恵み、たくさんありすぎますけれども、もっともっと今霊の目が開かれて、主の朽ちない愛が一人一人に分かるように助けてください。そしてこの教会が主を愛する雰囲気、主に従う雰囲気、本当に心情ではなくて主を第一にする雰囲気、キリスト中心の教会になります。雰囲気をみんなで作っていきます。そして多くの人たちが問題があります、悩みがあります、でもイエス様だと分かってその問題を委ねるようになる教会になることを宣言します。どうぞ私たちの口を用いてください、心を用いてください。主様の御名によってお祈りします。アメン。